次行きましょうか。はい、次読んどな。昭和58年
資料に戻ります。昭和58年教祖100年祭にそれらの賞と金光教祖自らが実証した数多くの御教えが収められた金光教経典が刊行されました。ここにようやく教祖様がさまざまな問題を通してどのように信心を進めて助かり不恵の安心絶対幸福の世界に至られたかその過程と全体像を見ることができるご時節をいただいております。教祖様は七墓を築き自らも九死一生という苦難の果てに神様と出会い神様の心に沿う信心を進め神と人と取り次ぎ多くの人たちが助かっていきました。ところが明治の代になり政府の宗教政策で明治6年布教差し止めという事態に出会われ神殿を撤去し広前から退かれました。神様を祀ることも拝むこともできない神と人を取り継いであげることもできない教祖様にとって最大の危機でした。その状況下で記念祈祷を施す宗教者や礼拝の神殿がなくても誰でもいつでもどこでも神様と出会い神様の心に触れながら助かりおかげをいただいていける人間幸福の源泉あるいは根本原理として神様は天地書き付けを示されたのです。
でしょ。もう今もう皆さんもうストレートに今の文章入ったでしょ。ねね拝むこともできない取り継ぐこともできないいいですか。この天地書き付けがさらく背景を皆さん今読んでね。その時に神様と教祖の私はもうこう交流の中から生み出されたこの天地書き付けね。私が拝んでやるとかね取り次ぎせんでもまたは時ねそういうことをされるわけだからその状況下でねどこか不思議か助かる道おかげが受けられる道はないものかと私は神様に向かっていかれたと思います。そして皆さん下がったのがこの天地書き付けですからそこでですよね。いつでもどこでも誰でもがでしょうか。誰でもいつでもどこでも助かっていく 道にしなければならない。道に見えなければ行ずることはできません。そこで、ね、今の背景分かられたんですよね。はい、もうだからここはもう、もう、はい、もう進みましょう。次読んでかな。
さらに教祖様は人々に次のように諭されました。この方がおかげの受け始めであるみんなもその通りにおかげが受けられる。
はい、ここね皆さんこれねこの方のおかげのそのみんなもその通りのおかげが受けられるもう一節しか入ってません。そこで、いいですか。ここのみんなもその通りのおかげが受けられるこれ18節を一部分なんです。はい、そこでね18節松井さんあのご理解18節を言ってごらん。はい、皆さん確かにね皆さん100節は覚えていいです、ね、いや自分が覚えるなら覚えた方がいいです。でも皆さんもう今あのもう開いておくやろ。はい、皆さん私はあの塾ではねご理解例えば今言う18節と2節とご理解第1節はみんな知ってますね皆さんだご理解第7節とか3節ねこれはというのはね皆さん覚えた方がいいですといやそのくらいね覚えた方がいいです。はい、松井さん言う、はい、読んでごらん。18節
この方のことを神というがこの方ばかりではないここに参っておる人々は皆神の息子じゃ一神とはここに神が生まれるということでこの方がおかげの受け始めである。
はい、松井さんいい？いい？この18節みんなもその通りのおかげが受けられるというおかげはどういうおかげ？どういうおかげだと思う？みんなもその通りその18節からもうストレートに答えてください。 この18節からね、みんなもその通りのおかげが受けられるというおかげはどういうおかげ？
気が見られる。
そういうことですね。はい、皆さん、私はね、もう根高教祖の身教えをね、はい、今言う生き神ですよ、はい、誰でもが生き神に、この道さえ踏めば生き神になれるという、うん、でしょうか。このみんなもその通りのおかげで起きない、ね、もう拝んだら病気が治る、拝んだら障害が入る、そういうおかげじゃないでしょう。これも絶対そうですよ。生き神とはここに神が生まれるということであって、ね、この方がおかげの受け始め、みんなもその通りのおかげというのは、その通りのおかげ、みんなも神に、生き神になれるようであるから、そう、生き神でしょうか。はい、次読んでごらん。
信徳は信心すれば誰でも生きることができる。
はい、
元を取って、
はい、ここですか。皆さん、信徳ですよ。次に信徳、これご理解にしたと、はい、ご理解にしたと言える人誰か、ご理解第2節、いや、みんな、あの、みんな、でも、信徳のご理解かい、先の世まで持っていかれ、子孫までも残るものは信徳じゃ、ね、あ、皆さんそうでしょうか。ここの信徳、いい、皆さん信徳もだよ。信徳も先のあの世まで持っていかれ、この世にも残しておけるのは信徳じゃよ。信心すれば、問題はこの信心ですよ。他の信心、信心、この道さえ行けば誰でも信徳が受けられると言われたら、もう保証付きなんですよ、この第二節ね、皆さん、この生き神とは信徳、いや、仕事まで言いません、仕事は言いませんけども、根高教の中で皆さん、皆さんね、いや、私たちはこのお願いしてお取り次ぎいただいて、このおかげさえいただけば、ね、この願い事さえ叶えてもらえば、もうそれでいいんです、ね、それとは違うわけだから、ね、信徳こそあの世まで持っていかれ、この世にも残りない、これをね、この2つ、それと皆さん、我が心で言おう、はい、我が心、ね、はい、ここに我が心、これね、一つごとですよね、はい、皆さん、間違いなく一つごとと、なんか認識すべきですよ、ね、これはもう初代のご理解をとしもといたら、もうこれはもう、我が心の本質はもう神徳でやるということと、ね、我が心というのは、教祖様がもう丸い手まりに喜びを書いて、どんどん転がしていって、喜びしか出ない心、これが生き神の境地、それが我が心である、もうこれは初代の中でもそういう問いであるんです、皆さん。ということは、我が心と神徳と生き神は一つことです。で、このところ、これが死後になりつつあるという、まあ、エピソードを一つだけ言うとね。昔、秋川民友会長と阿部さんが法務に行かれまして、その当時、なんか今での布教制度みたいなね、一回研修を受けられて、で、判別懇談がございました。その時に、ね、判別懇談なんて、歩道の先生が、今、まあ、民友会長、阿部さんが、ね、で、まあ、愛楽のご支援って知ってあるわけです。だから今、愛楽では何を目指しに稽古してますか、新人を、ね、取り組まれてますか、と、歩道の先生が言われた。それで、愛部さんが、はい、今、愛楽では本気で神徳を受けよう、積み重ねて、本当に神徳を目指しております、と、愛部さんに言われたんです。そしたら、その先生が、信者の分際で神徳、ね、受けられるはずないじゃないかと腹立てられたという、まあ、エピソードが残っています。皆さん、いいですか、これで、ね、だからね、問題はね、この神徳だから、どうしてもまだ根高教でも、またはほかのいろんな宗教でもね、これと勘違いしてるんですよ、皆さん。霊徳と、ね、これ皆さん分かるよね。この霊徳というのは、それこそね、克服をやってらっしゃるとか、御霊様のこと、あんたのこと、何だよ、御霊供養しなければとか、ね、まあそういうこと、霊徳というのは、これはもう特殊技能でありね、皆さん、 これは絶対皆さん、あの、これは触れられる人もいるんですよ、ね、先ほど小島さんなんかそういうことに触れる、またそういうことをいただける人もおりますけども、皆さん霊徳はあのままで持っていかれません。この世にも残しておくれません。しかもね、これはっきり言いますよ、なんか神徳の本当の この凄さが分かったらね、なんか霊徳っていうのはね、子にも孫にも伝わらんでしょうか。もちろんあのまま持っていかれんし、そして霊徳家という方たちはね、心はまあ私が知る限りね、またその人たちの霊徳家の晩年助かっちゃないんですよ。まあいや本当に、いやだからね、今後は皆さん教祖は神徳和やからね、神徳というのは皆さん、はあ、私を中心に神様が天地の応援か、神様のね親切、神様の指示、神様がさあ右に行き、先ほど飯田さん、まあ、私はもう例えば今日発表した飯田さん信者はもう神様がある意味でつきっきりですよ、うん、神様も身近にずっと感じておられるでしょ。だから信者とか飯田さんだけじゃないですもんね。そういう、これ、あ、これはね、一つことだ。それで私もね、これが一つことだということをね、皆さんに分かってもらうためにと、いろいろ思っておった時に、ちょうどね、この間、虹が出ました。あの、虹、こう、ね、七色の虹ね。私は虹というのは、これ、虹の架け橋と言いますよね、架け橋という。あの現象というのは、ね、虹は虹ですけども、ね、ちょっと厳密に言うと、上は何の上、虹、七色あるけど、上の色は何色になると思う？はい、言ってごらん。赤色ですよね、下は。あ、紫。ね、赤外線、まあ、紫外線の、まあ、すごく分からないけど、赤と紫というんですよ。でも虹には変わらんでしょう。というようにね、いや、これ、間でも我々以前、ある人こういうことを言いました。ね、親先生は、ある時の神徳、もう神徳を受けていかないと言われる。次に、まあ、まあ、半月ぐらい先に、今度はもう生きが、もう神の寄り潮になることだということを言われる。ね。そして、今は我が心、我が心。神徳、我が心、私たちはどっち向いたらいいんでしょうか。もしもその認識だったらこれ分かってないということですよ。どうでしょうか。いや、この認識は持たなければなりません。神徳と生き神と我が心というのは、ただちょっと表現はここがこれ 赤でしょ、ここが紫でしょという、そう虹には変わりはないというね、まあ分かったでしょうかね。まあでもね、だから問題は我が心というものが本当に体感体験、これがしたらこうで生き神のなら境地が進んでいくのであり、神徳、天気が私を自由に動いてきてくださっておるなという、これが神徳です。私は愛楽100人言ってほしい、それが10年続いてるんですよ。官方発表、単なるおかげまでじゃないでしょうか。ただお誘いしてもらって、お寄せしてもらったら、こんな病気が治ります。なので、こういうおかげ話はもうすぐつきます。あれだってね、皆さんの緩和発表がちょっとつきないのはね、神実感、神体験をしておられるからですよ。だから、10年間続いてるんですよ。まあ、もっともっと続くと思います。はい。そこで、今もう2時です。ね、あの、どうします？
タイミングなところ、あの、天地一月のところに神殿がある部分があるじゃないです
か。はい、そこで皆さんいいですか。いや、あの、いや、もうついでにね、あの、今からが今度は本題なんですいや、というのは立体化まで分かっていいですか。そして道というところに今から入るわけです。ですから大体は予定としては、まあ1時間でしたけども、失業とか あったんでしょう。はい、いや、それでね、 皆さん、もうあと、あとのこの道のところね、天竺ですが、道、はあ、これは道だったということを知りたい方、手を挙げてください。いやなら、もう終わり。皆さん、いやいや、皆さん、別にあと道し、もう分からんでもよかったなら、もう終わります、これで。でも今大変だったから、はい、あと30分できます。30分あるんですよ。はい。いいですか。はい。そこで、あと少し行きましょう。今のところ、はい、今の元を取ってから、いいですか。あと今度道ということにならなければね、道の成就、道を行事なれんということだったらね、はい、もう行きましょう。次読んでください。何よ。あ、いや、ちょっとここまで読まんといかないの。読まんと最後まで、はい、元を取って、はい、ここ読んで。元を取って。はい、読んでください。
元を取って道を開く者はあられの行をするけれども、後々の者はそういう行をせんでも見やすうおかげを増やす。
だからここにね、この描写も元を取って道を開く、先ほど言った教祖初代がこの道をつけてくださり道を歩まれたわけでしょ、ね、後々の者はそういう難しいことをせんでもあられの行をせんでも見やすこの道さえ踏んでいけばという、今から道なんですよね。あらぬ行をせんでそういう見やすい絶対の道が確立されているわけです、根本的に。はい、そこで、はい、次のところ。
このように神様と教祖様は天地書きつけをそれぞれの日常生活の上に用じていけば、必ず形の上でのおかげも受けられ、絶対幸福の世界にも至れる道を約束されたのです。ですから教祖様はこの天地書きつけに限っては書き溜めておき参拝者に下げられたのです。
はい、いいですか。ここまでね、皆さん今書いてあるのは形の上のおかげ、絶対幸福の世界にも至れる道を約束された。ここは皆さん精一杯取ったよ。形の上のおかげ、絶対幸福の世界にも至れる道を約束。だから天地書きつけはね、神様と教祖様の、ね、約束なんですよ、ね、この道さえ行けばという道なんです。今から道ということですよ。はい、そこでね、私がこれが道に見えてきたっていうね、これを作品、こう読むかね。はい、そして、ね、皆さん教祖様がねこの天地書きつけ、これをね書き溜めておけで、これを下げられます。ご主人さんに誠あるものに下げろっていうことね、下げていかれますけども、これを下げられるときに二つの例え今から言います、ね、これあんまり根高君でもあんまり重視しませんけど、私はもう大変意味のある二つの例えです。いいですか。皆さん考えて読んでください。二つの例えを持って天地書きつけはこれだからというのが下げられた。はい、二つ読んでください。あ、そこにここに書いてますね。はい、読んで。
地図を読んだ。
いやいや、
資料付き。これは決して守りではない。朝夕によく見えるところへ貼っておくのじゃ。そしてそれを忘れぬようにしておればよい。これはまあそろばんの玉と同じことじゃ。二一点作の八と置いたら合わぬが、二一点作の五と置いたら合うのじゃ。この書き付けもその通り、書いた通り忘れずに置いたら心配はない。おかげは受けられます。これは守りといえば守りであるが、まああなた方が岡山へ買い物に でも行くとき書き付けをしていけば忘れないようなので、まあこれを持って帰って忘れないように信心するがいい。
はい、皆さんこれね、この2つ、はい、買い物の例え、そろばんの例えと言います。実に卑近ですよ。俗っぽい例え、卑近な例を持ってね、例えで教えておられるでしょうか。特に買い物の例え、もう女性の方は分かるでしょ、買い物にね、卑 一つ二つだったら頭の覚えられる。ところがもう三つ四つ一緒になったら、あれもう忘れたっていうようなことがあると、まあ、聞きます。女性の方はね。なぜ買い物の例えなんか、皆さん、ここが皆さん少し奥行きとか真剣に皆さん考えられたら分かると思うんですよ。なぜ今日は買い物の例え、こんな大切なね、教祖のもう悟りである教祖の私はこれは助かりの理念というものをね、これを下げられるときにね、買い物の例え、ざっとした例えねと思う人、次にそろばんの例え、私はこの2つの例えは大変だから深いというか、大変な意味を皆さん感じなければというわけですよね。買い物の例え、はい、ここで、答えられる人ちょっと言うとら、まあ、買い物の例えは何を教えておられると思う、はい、言うて、はい、もう生活に密着してます。それね、でそれでいいと、ほら、ほか
忘れるな
忘れるな、あ、これも一つポイントやからね、皆さん二つの例にね、忘れるなというのに、はい、皆さんこれは本当は大事です。今この忘れるなって四文字入っています。 この言葉が忘れるな、忘れるな、忘れるな、忘れるな、はい、皆さんこの忘れるというのはね、いや心をなくしておきますよ。なら本当に忘れちゃならないんですよ、この展示会ですけど。と今押さえられたところはそうですね、はい、ここは買い物の例えで何を教えておられる、はい、目的ですね。なら、はい、あ、そうです、はい、これはね、目的でしょうか、買い物をするね、私が家内とか子供と買い物に夢たぶんに行きます。でおかげで今 あんまりそのほらもうあれが欲しいこれが欲しいものもうだんだんなくなってきて、もう私はもう哀れなもんなんです。多分ついていくでしょ買い物ね、なんか目的がなくてデパートとか夢たぶんに行ってほら哀れですよ私たち。じーっと待っとかいや本当ですよ。ところがその家内にな、家内の子供はもうこの洋服みたいとか、まあ、まあそういう目的があるから目を輝かしてるというのが女性の人たちね、あ、何を言いたいのか。だから目的がなくてね、その夢だもに言っておられる哀れですよ。皆さんこの人生でね、本当の目的を持たなかったら哀れですよ。いやだからこれはね、間違いなく人生究極の、そう、私はそう思います。人生のね、究極の目的をこの中に書くんだと思います。これだけはね、この人生一生の間にこれだけは持っていかなければ、あのようにそういう究極の買い物の例えというのはここに入っていると思います。と思いません、ね、もしも目的がないから、あ、この人生は苦の欲の世界、もう思い通りにならんがこの浮世、皆さんそれはいかんでしょうか。目的なんですね。そこでね、私がこれをね、今りでしたんです。今りの教会、今りの教会でね、新しい人が何人かおられて、だから私が あえてこれ、皆さんこの中からね、この中から何を欲しい、この三人何が欲しい、何を求めるって私が聞いたんです。これも、拓斗さん、いや、武藤さん、まあ、聞こえてる、いや、今誰でもいい、いや、この中から
我が心、
あ、
我が心、
我が心を書いたい、はい、武藤さん何ですか。いや、いや、それ迷わない、いや、私の質問がわからんかな。勝之さん、上の勝之さん、何書いたい。
何を書いたいか。
この中から。
は
い、我が心。ね。やるのか。この中から。何を本当に今欲しいと思う。何が欲しい。何を買い物みたい。
買い物をするときの順序だと思います。
うん、だから究極ね、はい、何を書いて
る、
もちろん今、はい、その順序も今から言いますからいいですか、何を書いてる、我が心、だからこの中で、いや皆さん愛楽で、ね、目指すは我が心という、これ目指すものというのは目的ですよね。いや私は熟考して今までしてから大体今武藤さんも今させたけども、ちょっとみんなね、もうストレートに、ストレートで私言うから、はい、ここで買い物したいのは、我が心を変えたいっていう人が、9割方おりました。ですよ。ところが、その伊万里の時にね、皆さん、ここなんです、問題は。伊万里のその新しい診断っていうか、私があえて聞いたんです。何ここから変えたいっていう、はい、そこだけおりました。お金。ご利益が欲しい、また、ね、いいですか、お金が欲しいと言われたんです。いや、これは間違いないと思います、その人は。そしてしかもね、私がその修練化した時にね、その子、まあ、それだからね、皆さん愛楽ではそこまで目線がね、我が心、今我が心が欲しい、我が心の買い物でしょうが、ね、ね、ところがその今の方たちはよ、ね、お金が欲しいんです、お金が買い求めたいんです、ね、もうここなんか絶対目立ちません。ある熟成はある人は生きがみが生きがみになりたいと言われた人もいました、はい、だから我が心、ここにおられる方もう本当に我が心を買い物したいでしょ。なぜこの子になったかいいですか、皆さんがただここだけ我が心を抜きにして、皆さん我が心を抜きにしてのおかげというものがいかに脆いか、いかに子供にも孫にも伝わらんか、この我が心を抜きにして、だから私はね、この展示会付け今までの、まあ、例えば金光教のお金の受け方、ね、何百万例えば信者を要した、皆さん我が心にもならんで、もう持って今から道も踏まずにね、私は今までのお金でいただいた方はね、はい、まあちょっと遠慮すればね、ただ池上金光大臣のお得、親先生のお得に座って、なるほど病気も治りました、開け道も開けました、というお金をたくさんいただいてきました、今まで。ところが、ただお取り次ぎをいただいて、ただお取り次ぎをいただいて、ちょっと親先生、助けてください、おかげいただかせてください。なるほど、おかげはあったんです。でしょうが、あったと思います。ところが道を踏んでないんでしょうか、道を踏まんから、もちろん我が心は、皆さんが我が心が欲しい、我が心と言われるのは、もうその理が分かっておられるというのはどういうことかというと、我が心という受け物を持って、我が心によるおかげ、我が心による助かりでなければ、我が心によるおかげでなければ、ね、本当じゃないということが、もう皆さんは見えているから、我が心が欲しいんですよ。でしょうか、我が心という受け物をなしにね、ただお金取り上げだけで積み重ねて出になります、これ。本当にね、このお金を受けたばっかりに、お金を受けたばっかりに、ね、また巡りをつくとか、また、もちろんこの、ただこの取り次ぎによって、ただお金を受けただけのお金というのは、脆いでしょうか。また、子にも孫にも伝わらなかった、私は現在の根本教だと思います。そういう意味で皆さんは、もう私はこの中のおられる方でね、こう我が心の買い物をしたいでしょう。そしてこれね、私、まあ、究極の目的と言いましたけども、一生の買い物、ね、一生これ持っているなら、1年1月、はい、持っていると1日の皆さん一日、今日一日、今月、今日、今日皆さん、今日も買い物したくない？我が心。ね。今月、今日、ね。この買い物をいただいて、そしてその願わんでも頼まんでも、 このおかげがついてくるおかげが本当ということは、皆さん哀楽ではここまでちょうどいただいておくという皆さん認識、自分、我々自分持っていいと思いますよ。でしょうか。あ、そこでここまで来ました。あ、次ソロ版のことですね。あ、次ソロ版の、ソロ版の例えは何でしょう。はい、見せてごらん。誰か言って。はい。ソロ版の例えは何を教えておられるんですか。誰がしても誰がいつでもしてもどこでしても答えは一つだよ。はい、その通りです。ということはこれがまだ道です。道と目的。はい、その道の内容はいわゆる計算方法であり、いいですか、手立てであり、法則なんです。この道というのはそういう意味ですよ。道というのはその手立て、または計算方法というか、ここで何でその場に例えるか、二一定作の八と置いたら二一定作のことを置いたら合うんです。何回も言いますけどもね。ただ私が勉強したことを理論的にね、それをね、皆さん考えてごらん。何十回とね、話せませんよ。ね、いや、皆さん、もう今日もう今の入ってたりしてるか。あれだね。でも皆さん本当頭で本当にこの道は絶対の道というね、これが絶対の道を教える。いい、その場の例えというのはね、もう誰がしてもどこでしてもでしょうか。ね、これが北朝鮮であろうが、この地球の裏をその場でしょうがね、この認知検索の8というのは、皆さん、10割る2という、ね、割り算の句なんです。10割る2は5じゃないかということを教えてあるわけね、これ。ね、そういうことをね、だからこのその場の例えば、教祖金剛大寺院のね、皆さん、内閣主義なんです。この駆けつけ通りしか、この道さえ踏めば、この駆けつけ通り、計算通りしたら、誰でもどこでも、ブラジルであろうが、どこでも、いつでも、おかげが受けられるよ、助かるよという、はい、そこで、な福島義平の渡して、福島に、これはだから道でいうと、福島義平さんの娘で、福島義平さんのはね、皆さんのお手元にある、その時、はい、私はこの福島義平さんのこれでね、道が見えたんです。天地付けの道が見えたのはこの教え。はい、ちょっと言うのだ。
福島義平の伝え。その時のこと、声を潜めて、月も雲に隠れることがあろう。隠れても月は雲の上にある。この方とても生身であるから、やがて身を隠す時が来る。形がなくなっても、どこへ行くのでもない。金剛大寺院は、衛生生き同士である。形のあるなしに心を迷わさず、誠一心の信心を立て抜け、美しい花は咲かせ、良い実を結ばせてください。
はい、そこでいいね。はい、一番ね、誠一心の信心を立て抜け、美しい花を咲かせ、良い実を結ばせ、はい、ここでしょうか。私これ見たときにね、これ読んだときに、なるほど、私のこれ目の元が取れたところはね、はい、これが何だ、教祖様がこれ見たな、この背景はね、月に雲に月が隠れることがある。私も死ぬんだよ、私ね、初代も亡くなったでしょうか。その取り次ぎ者が亡くなってもね、私が亡くなっても誠一心の道を貫けば、美しい花と良い実、これが皆さん美しい花だでしょうか。皆さん、これが美しい花であり、これが皆さん良い実でしょうか。いや、私はもうそうでしょうか。このおかげ、花です、これはおかげね。確かにおかげは美しい花でも、実、我が心は実でしょうかね。花も実もあるおかげ、助かれないといけんでしょう。今まで良い実は我が心という心は、この実はならさんで、ただお取り次ぎだけいただいて、 ね、ご理解ご説にあります。我が心にね、一心を立てればおかげになるのじゃ。皆さん、我が心に一心立ててね、石の方からとか一生懸命拝んでもらう、病気が治ったら霊的奇跡が現れますよ。それを教祖は、我が心に一心を立てれば、皆さん、ここで言うこの一心ね、その一心じゃありません。とかどうしても引っ張られるわけね、何でも願い、何でも一心不乱に願ったらおかげになるという、その一心じゃなくて、教祖の言われるこの一心は、ご説にあります、この方が祈るところ天地金の神と一心なりでしょう。この一心は間違いなく、なこの一心は一つ心よね、神様と一つ心、一心同体ね。だから今までのいろんな宗教でね、もう一生懸命がむしゃらに拝んで霊人奇跡があったんです。美しい花も咲いた、ね、ところは我が心という実が並んであだわなになったり、そのおかげのためにまた修行難儀なことになるという例は、皆さんあげたらキリがありません。いや、だからですよ、だから問題は、はい、ここが、はい、どこが道か、もう協力隊、皆さんこれ天地からの神一心に願い、これが道、はい、ちょっと出して、はい、誠一心、はい、道、皆さんこれがね、教祖様、これが道と、もう教祖様はこの道だけを使われたんですよ。だからこの天地学の原石作ったして、天地学の原石、いいですか、これが天地学の原石と言われています。だから読みますよ、一つ天地金の神の道を教える地上根高大臣者立てる、皆さん教祖はね、教祖は誠一心の、ここが誠の真実、この道を教えられただけです。またもちろん自らがもちろん踏んで、この道は絶対間違いがないね。形のおかげも当然、心の助かりも、もう花も実もある、自らその体験実験されてこの道を打ち立てられたんでしょ、はい、それだけでしょうか。天地学する原石、天地金の神の道を教える池上根高大臣者なんですよ。道なんです、はい、そこで、はい、道は先ほど出して、はい、これが道ということが分かりましたよね。この道さえ踏めば美しい花の余韻を流せると言われるわけですよ。そんならこの道とは、はい、次の場所は、天地金の神の心を心とする生き方でしょうか、はい、一心、天地金の神の心を心とする生き方、はい、そこで次、天地金の神の心を心とする生き方を、皆さん初代から耳に、皆さんこのフレーズが残ったと思います、はい、次出すが、神の心を心とする真理、生き方だよね、はい、こうなるわけです。そんなら皆さん、神の心を心とする生き方、はい、神の心とは何でしょうか。な、持ってる、あ、いや、何言っていうのはもう早分かりっていうかね、そこに行くんですけども、はい、その手前に神様の心だな、はい、そうでしょうか。5年間稽古したんですよ、はい、天地日月の心を心とする生き方でしょうか、はい、そんなら天地日月の心をですよ、皆さん、私は座禅を組んで瞑想して天地日月の心が、ね、いただける、で神の心ができる、あの体験できるなら座禅でも火の目を水の目します。私皆さん、天地日月の心、なんで稽古してます、なんでその天の心、地の心、日月の心身につけてます、はい、何ですか、成り行きでしょうか。皆さん、成り行きを尊く生き方になるわけです。はい、じゃあ分かりました。じゃあ皆さん、こう分かってから、この道が分かって、一丸金光大臣天地金の神一心に願いという、これが道だったということですよ。はい、次が何て書いてあったか、はい、大学ではなぜなり行きを通ってばではならんか、なり行きは神の働きだからでしょうが、はい、次、もう何事も皆天地の神の差し向け、私これが道の根本原理で、愛楽理念の根本原理はこれですよ、 何事も神の差し向けだから通るんですよ。でしょうか。ここまで分かって、はい、次いいですか、はい、次、はい、だから初代がこの言葉になるわけです。成り行きの中に見える根高堂になるわけです、はい、もう一つ差し向けの中に見える根高堂と私は言い切っても教祖は俺はそんな道はそいつだと言われないと思います。私はどうですか皆さん、成り行きの中に見える根高堂、差し向けの中に見える根高、それがここだったということです。皆さん、シンプルになったでしょうか。まあまあ先ほどね、ややこしい。私は、いやこれは皆さん、私はね、もう天地書きつけの立体化といいね、天地書きつけがもう実にシンプル、ミズベストというか最高最善の助かりの道に見えたのはこれでした。ね、池上金光大臣は天地金の神死んでこの道を取られたんです。イコールね、あ、これだ、愛楽理念の根本源ですね。だから私は天地金の神死に願いというところをね、そのまま皆さん愛楽理念ということでしょうか。はい、そこでね、私は愛楽理念ということを初代が説かれた時に、こう教祖様の必死の理念と言われました。私はもう深く感、私は腑に落ちました。必死の理念ですよ。なんで天地金の神死に願いというあの道の必死だから、この成り行きを通っていただく、私はこれがお道の必死だと信じたと思うんですね。この道さえ行けば、ね、この稽古さえすればもちろん良い花と良い美しい花と実はなるというもう主観的です。これは問題はね、私がだから今日二代が言われる、まだまだその実証者が、私はこの成り行きを通る見方をして、こういう美しい花と我が国もこれで育っておかげを受けておりますという問題は実証者が100人200人あれは出てこなければですよ。どうですかね、やっぱ1時間半であこれで分かりましたかね。一応道までたどり、それぞれ道までたどり着きましたけれども、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。